存在雑貨店。さあ、今週も始まりました。存内雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている、常連の下平さんと岩田さんが、ふーん、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平と、
岩田です。
いらっしゃいませ、お二方。
はーい。
来ましたよ。
アカデミー賞にノミネートされたいお二方。
ノミネートだけで、
うん、ノミネートだけされたいお二方。先週ね、アカデミー賞についてお話をして、アカデミー賞は賞を受賞するとオスカーと、うん、オスカー像と名誉しかもらえないけども、うん、ノミネートで賞を逃すとすんごい福袋がもらえるよ。福袋？お楽しみ袋がもらえるよなんて話をしましたのでね、うん、そしたらもうノミネートされたいされたいと、特に下平さんが、
うん、ノミネートだけでいい。
じゃあ今週はもうちょっとアカデミー賞に詳しくなりましょうかと。
お、
先週はねちょっとね、アカデミー賞って言いながらね、我々ふざけすぎ。今週はね、うん、もっとふざけていきたい。
おお、
もっと余分な知識をつけていきたい。
うん。
さあ、そんなわけでございまして、早速始めていきますよ。
はーい。
今週も、そんな雑貨店へ、
いらっしゃいませ。
素晴らしかったです。タイミングが。素晴らしかったけど、今週は岩田さんがセクシーだった気がする。
どうされたんでし
ょう。いらっしゃいません。うん。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。衣替えの季節ですね。今週のそんないブログは、冬物をクリーニングに出そうか考えている方に読んでいただきたい内容となっています。ぜひご覧ください。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
そんない雑貨店。さあさあさあ、下平さん、岩田さん、
はい、
アカデミーにねノミネートされたいんだったらば、まずアカデミー賞のスケジュールから考えておかないといけませんよ。
おお、なるほど。
アカデミー賞のね選考対象作品になるのはその前年ですんで、今年ね2018年に受賞したものは2017年の1月1日から12月31日までの間に公開されたものが対象になります。
うんうん、
でね、アメリカのロサンゼルス郡内で連続7日間以上にわたって有料上映されてないといけません。
ロサンゼルス。
お二人がね、アカデミー賞を狙うんだったらば、まず、アメリカのロサンゼルス郡内で連続7日間以上有料上映される映画に出ないといけませんよ。
うん。
なんとしてもね、7日間以上有料上映されてください。
そこが難しい。
でね、長さも決まってます。長さ40分以上の作品。ダメですよ、2分とかで上映しちゃ。
へ
え。他にもね、選考対象になるにはいくつか条件がありまして、うん、劇場公開前にテレビとかネットとかで配信されたり、あとビデオ発売されていないこと。
あ、
そしてね、英語以外の作品は英語の字幕がついていないといけません。
うん、
厳しい。
だからね、英語を勉強しちゃうか、
うん、
英語の字幕を勉強しちゃうか。それからね、アカデミー賞公認の映画祭で受賞してる作品だったらば自動的にノミネート候補になります。アカデミー賞がね公認してる映画祭って63個あるんですよ。
結構ある。
だからね、そっちでなんか受賞しちゃえば自動的にノミネートになりますから、
うんうんうん、
日本でやってる映画祭でもね、広島国際アニメーションフェスティバルっていうのとショートショートフィルムフェスティバルっていうのがその対象になってますので、まあ、こちらに出して受賞しちゃうのが早道近道と、
うんうんうん、
ただね、アニメ賞とかドキュメンタリー賞、外国語映画賞、短編映画賞は以上のルールは適用されません、
うん、
それはね、短編映画でね40分以上あれって言われてもね、
そうですね、
だから外国語映画なのにね英語で作れって言われても困るでしょ。
うん、
まあ、その場合は字幕がつくのかもしれませんけども、そういったのはルールがね、あの柔軟に適用されます、
はい、
ただね、よく聞いていただけましたか。
多分
以上でアカデミー賞の選考対象にされますよというだけであって、
うんうん、
ノミネートではないんですよ。
あ、
ここからね、選考委員が投票して正式にノミネート作品となります、
うん、
だからね、アカデミー賞にノミネートっていうだけで、まあ権威があるというかね、
うんうん、
宣伝効果も十分にあるんですね、
うん、
でノミネートされるには全選考委員の 5% 以上の得票があること、
うん、
これでノミネートになります、
うん、
で実際に賞を受賞するかどうかというのはですね、作品賞以外は最も得票が多かった作品が受賞します。まあ普通ですね、これはね、
うんうん、
でね、作品賞はねちょっとだけ変わってまして、優先投票方式っていう方法を取ってます、
うん、
これはね、みんなで投票して得票がね 50% を超えた作品があればそれでいいんですが、
うん、
50% を超えた作品がなければ、つまりは票が割れてれば、うん、最も得票が少なかった作品をリストから外して再投票します、
うん、
でこれを繰り返して得票 50% 以上で最も票数の多い作品が受賞と、これが作品賞になりますね、
うん、
でね、選考委員ねすごい数いるんですよ、8000人。
うわ、
ハリウッド関係者8000人ですって。
その8000人のメガネにかなわなければいけないわけですね。
そうなんです。でしかもね、選考委員になるには資格がありまして、いろんな資格があるんですけども、うん、例えばね、映画監督だったらば過去10年間で2作品以上監督してなくちゃいけないとかね。
おお。
だからね、ハリウッド関係者だから誰でもってわけにはならないんですね。でもハリウッド関係者で8000人でしょ、
うん、
やっぱ何でしょう、その業界の層の厚さというか、
うんうんうん、
もう大規模さというのを感じますね、
うん、
でそれぞれ自分の専門ジャンルに関する部門に対してのみ投票するそうです。
ああ、そうなんだ。
そう、監督は監督賞にと、
うんうん、
で美術は美術賞にと、
うん、
でもね、作品賞は全員が投票できるんですって。
うんうんうん、
でね、タイムスケジュール言っておきますと、まずね、11月に予備選考が始まります。だからね、アカデミー賞狙いの作品って年の終わりの方、まあ、12月になっちゃうともう遅いので、
うんうんうん、
9月10月あたりにね公開することが多いんですよ、
うん、
で年が明けて1月5日にノミネート投票が開始されて、1週間後の1月12日にノミネート投票が終了で、23日にノミネート発表、2月20日に本投票開始、27日に本投票終了、そして3月4日日本時間では5日に発表、授賞式と、こうなるわけなんですね。でもね、アカデミー賞って、まあ、もちろん独立した賞なんですけども、
うん、
アカデミー賞にね影響を及ぼす映画祭っていうのがあるんです。おそらくこれは聞いたことがあるんではないかと思う、サンダンス映画祭。
うん、
ご存知？
聞いたことはある。
これね、主催者がロバート・レッドフォードなんですね。
へ
え。ロバート・レッドフォードが明日に向かって撃てっていう映画で主演してまして、
うんうん、
その時の役名がねサンダンスなんですよ、
はいはい、
でアメリカで毎年、アメリカのユタ州ですね、毎年1月に行われていて、ここではねインディペンデント系の映画が主にピックアップされてます。もともとねロバート・レッドフォードがインディペンデンス系の映画をもっともっと日の目を当てようぜってことで始めた映画祭なので、
うん、
ただね結構有名な作品ここからね出てるんですよ。例えばね、 ブレアウィッチプロジェクト。
おお、
ご存知ですか、このホラー映画。
カメラがすごい揺れるやつだ。
そうそうそうそう、あのドキュメンタリータッチのホラー映画っていうのはね、ここから流行り始めたの。あとね、これはどうだろう、知ってるかな、セッションっていう、
あ、はいはい、
ジャズドラマーの話。
はいはいはい、
これも良かったですね。この辺はサンダンス映画祭で脚光を浴びました。それからね、他の映画祭ではカンヌ国際映画祭、こちら5月で行われますね。
一応有名、
でここでね、グランプリっていう賞があるんですけども、カンヌ国際映画祭、グランプリのね上があるんですよ。パルムドール。
ああ。
そう、グランプリの上がパルムドールなんですね。
へえ。
またね、カンヌ国際映画祭もね、いわくつきの賞でね、1939年に第1回を開こうとしたんですが、開こうと思って予定していた日が、第二次世界大戦開始の日になっちゃったんですね。
うわ、すげえ。
で、こんなことやってる場合じゃないってことになって延期されて、1946年から始められました。
ああ、戦後ですね。
それからね、ベネチア国際映画祭、これは8月末に行われます。こちらは世界一古い映画祭なんですね。でベネチア国際映画祭とカンヌ、それからベルリン国際映画祭を合わせて世界三大映画祭と言いますね。でここもね、賞の名前聞くと、ああ、あれかってわかります。金獅子賞、
はいはいはい、
それから銀獅子賞ね、獅子ってライオンですね、あの賞で有名ですね。それからね、マルチェロ・マストロヤンニ賞ってあるんですよ。
下
マルチェロ・マストロヤンニって人の名前です、役者さんの名前、新人賞なんですね。それからね、もう一個ね、これ本当にこの名前なの、監督万歳賞。これはですね、将来にわたって活躍が期待されてる監督で、野心的な作品を撮り続けてる監督に贈られます。なぜそんな名前がと、これね、北野武監督の監督万歳っていう作品から撮ってるんですよ。
あ、タイトルがなってるんだ。
そう、あの北野武監督いろんないい作品撮ってますので、もちろんね、でそれに敬意を表して賞の名前にまでなってるんですね。
すごい。
で第1回は北野武監督が受賞してます。
あ、
すごいんですよ、たけしは。もう僕らはね、たけしって言っちゃいますけども。
そうですね。
どうしても、
たけちゃんマンだもの。
ね、思い浮かべちゃうのでね。
そっちだもの、僕らには。それからね、もう一つ、トロント国際映画祭。こちら9月に行われます。で、これはね、50万人近くが訪れる非常に大きな映画祭で、これね、いろんな映画祭で話題になったり上映された作品を集めて上映するいいとこ取り映画祭。でこれが9月に開催されるので、この映画祭あたりからアカデミー賞の賞取り合戦が始まります。
ああ、なるほど。
最後の一つはね、あんまり馴染みがないと思うんですが、アメリカのコロラド州で毎年9月に行われるテルライド映画祭。こちらね、割とアットホームな感じ。あの役者さんとか監督さんがね、街の中平気で歩いてる感じ。
楽し
そう。
でチケットを買えば誰でも参加できます。ほら、アカデミー賞はね、誰でも参加するわけにはいかないでしょ。お呼ばれしないと。
はい、
まあ、僕くらいのセレブになるとね、もう来てくれ来てくれって言われますけど、毎年断ってるんですが、ごめんなさい嘘をつきましたが、テルライド映画祭はですね、チケットを買えば参加できます。一番お安いチケットは390ドルから。だから4万円ぐらいですかね。高いじゃねえかと思ってはいけません。一番高いチケットは4900ドルします。
お、
これを買えば、テルライド映画祭には参加できますよ。で他にもね、ゴールデングローブ賞なんていうのもアカデミー賞には影響を及ぼすと言われてますね。なんか名前だけ聞くんですけどね、ゴールデングローブ賞ってね、プロ野球の賞ではないですよ。
あれ違う。
確かにそれも
守備が上手かった人がね、アカデミー賞に影響するかっていうと、それはしません。これアメリカで行われているテレビと映画の優れた番組作品に贈られる賞なんですね。でこれね、今回調べて意外だったんですが、これどうやって決まるかっていうと、 ハリウッド外国人映画記者協会の会員が投票して選ぶんですって。
へ
え。外国人記者が投票するんですね。
うん。
それとね、もう一つ意外だったのは、ゴールデングローブのテーマっていう、ゴールデングローブ賞のテーマ曲あります。
え？
さらに意外なのはね、作曲者、ヨシキ。
え？
ヨシキさんが作曲されてます。
何やってんだ
ろう。世界のヨシキですね。
今はそうですね。
そうですね。
びっくりしましたね、うん、そんなところでも活躍してるんですね。
それに意義を唱えるつもりはないですけど
意義は唱えられないでしょう。もう
びっくりですね、う
ん、びっくりです。でびっくりといえばですね、もう一つ、アメリカにはね、映画においてとても大事な賞がありまして、
うん、
ゴールデンラズベリー賞、通称ラジー賞。これはね、我々映画ファンにとってはね、とても大事な、見逃すことができない賞なんですね。こちらは1980年から始まった、最低の映画や最低の監督、最低の主演俳優、最低の主題歌等を選ぶ最低賞です。
最低の最低の映画賞。
これはダメだっていう映画とか作品、それから、俳優さんに贈られる賞なんですね。これがね、またね、トロフィーがあるんですけども、
うん、
8ミリフィルムの缶の上にラズベリーが乗っているっていうわけのわからない。で、どうもね、ラズベリーっていう単語自体が、なんかね、相手をバカにする音になるんですって、うん、英語では。なので、ゴールデンラズベリー賞。ゴールデンのね、ラズベリーが乗っかってますよ、トロフィー。でもね、これね、意外な人がね、撮ってるの。っていうか、有名な人が撮ってるのいっぱい。例えばね、シルベスタ・スタローン、ロッキーでおなじみの、
はい、
この方はですね、1984年5年に2年連続受賞してます。それからね、プリンス、マドンナ、撮ってますね。それからね、日本ではね、やっぱり劇場配給会社の配慮なのかな、あんまり触れられませんけども、日本ですごい作品だとか大作だって言われてるものも平気で撮ってます。
へ
え。2016年最低リメイク・パクリ・続編映画賞、ま、この賞の名前はね、よく変わるんですよ。ですが、2016年の最低リメイク・パクリ・続編映画賞を取ったのは、バットマン VS スーパーマン・ジャスティスの誕生です。本当にね、お好きな方もいらっしゃるとは思う、お好きな方もいらっしゃるとは思うけれども、ごめんなさい、僕は劇場に見に行って、おい、ちょっと待てって思いました。それからですね、この作品は、最低脚本賞もダブル受賞してますので、筋金入りと。あとね、2009年のトランスフォーマーリベンジ。
うん、
日本ではなんかもう大作とかね、
うん、
持ち上げられてるでしょ。
うん、
これはですね、最低作品賞、最低監督賞、最低脚本賞の三冠王です。そしてですね、俳優さんではみんな大好きトム・クルーズ。
おー。
2017年、最低主演男優賞を、ザ・マミーでしたかね。ミイラが出てくる映画で撮ってます。ただね、ラジー賞を撮ったからといって、必ずしもね、悪い作品とは限らないんですよ。個性的すぎるとかね、
うんうんうん、
あと攻めすぎちゃって誰もわかんねえよっていう作品とか、
うん
で実際踏み切ってみたら面白いとかね、
イグノーベル賞っぽいですよね。
そうです、そうです、そんな感じ、まさしくそうですね、
うん
うん、でこんな賞をね、送られてもね、まあイグノーベル賞はね、授賞式来てくれますけども、
うんうん、
なかなか俳優さんで最低主演男優とか言われても来ないじゃないですか。
うん、
めったに来ないんですけども、来る人います。
うん、あ、いるんだ。
有名どころでは、サンドラ・ブロックさん。
おお。
それからね、ハルベリー。
うんうん。
この方はですね、アカデミー賞も取ってるんですよ。
うん。
2001年にね、チョコレートっていう作品でアカデミー賞を受賞してます。うん、ところが2004年には、ゴールデンラズベリー賞を取ってしまって、この時は確かですね、キャットウーマンだったかな。
あ
えらい作品出ちゃいまして、見事に受賞して、その時にですね、賞を受け取りに来たんですね。ただこれもね、なかなか粋なんですよ、ハルベリーさん。アカデミー賞のオスカーズを持ってきたので、片手にオスカーズを、片手にラジー賞の像、トロフィーを持って、でスピーチがね、自分がオスカーを受賞した時のスピーチのパクリ。
ああ、
素晴らしい、
素晴らしいでしょ。しかもね、その時もオスカーの時も涙を流してたので、同じシーンでね、涙流してるの。
さすが、
さすがですよね、女優魂というか、そういうところまで含めてアメリカのショービジネスの懐の深さというか、エンターテインメントに徹するっていうのをね、すごく感じました。
はい、
どうですか、役に立たないでしょう。
立たない、一切立たない誰に言っても、うんって言われて終わりそうな気がする。
下平さん、岩田さん、いいことをお伝えしましょうか。僕はね、毎週それを感じてるんですよ恐ろしいことに気づきましたね、今ね。
あ、怖いこと聞いちゃった
こんなことをね、もうね、2年もやってるの
ずいぶんやりましたね
ねえ、だってね、そんなことない人だったらね、竹内さんがね、面白い人だなとかね、変わった視点持ってる人だなって言ってね、言われるじゃないですか。でそんな理科の時間だったらね、吉橋さんがね、うわ博学とかね、で今お休みしてるけど美術の時間だったらね、酒井さんが、あ、やっぱりアーティストなんだなって尊敬の眼差しで見られたりね、するじゃないですか。ここ店長ふーんで終わりですよさあさあ、下平さん、岩田さん、
はい、
本当にどうでもいい知識を今週も身につけてしまいましたが
先週にまして
ましてですよ、本当にで最後のね、ラジー賞、ゴールデンラズベリー賞ね、これなかなか微妙なんですけども、確かに撮ったからといってダメな作品というわけではないんですが、作品賞に関して言うとね、大抵ダメですよ
ダメなんだ。
先週だったかな、お話をした、おいっ子に連れられてアメリカで、すげえ辛い作品見せられちゃったっていうね、
はいはいはい、
アメリカではいろんな映画作品が公開されていて、日本に入ってくるのは本当にごく一部、厳選されたいいのが入ってきてるのよって話をしましたけども、
はい、
厳選される前のやつをですね、ダイレクトに見ちゃいまして見事にラジー賞を取ってましたね。
ああそうなんだ、
本当にね、言おうか作品名エアベンダーっていうの。
え？
エアベンダーっていう、ドラゴンボールを水で溶いたような作品、
薄まってんだ、
薄い。
そうなの、あのね、シックスセンスっていう傑作があるんですけども、
はいはい、
M ナイトシャマラン監督の、同じ監督なんですよ、エアベンダー、まあシャマランだから大丈夫だろうと思って行ったらば、まあね、なんでしょうね、4日間ぐらい煮込んじゃったうどんみたいな感じ、
くたくたな感じだ、
何のコシもないしね、盛り上がりもなく終わっていくっていうのを見せられましたね。ね、そういった作品がバシッとラズベリー賞を取っていきますので、皆さんも思い出のラズベリー賞作品ありましたらもしくはラズベリー賞を受賞された方、先週に引き続き、ハルベリーさん、 うん、お待ちしてますよ。だってね、ヒュージャックマンさんからのメールもお待ちしてるでしょ。もう多分書いてるんじゃないかな、うん、そろそろ。
うん、
だったらあの X メンつながりでハルベリーさんもほら X メン出てらっしゃるから。
ああ
、なんなら2人同時に出演してくれてもいい。全力でお待ちしております。
それは素晴らしい。
じゃあハルベリーさんからのメールをお待ちするそのアドレスを今週はダンディーな感じで岩田さんからお願いします。
はい、じゃあ行きます。この番組そんな雑貨店は毎週水曜日の配信。この番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしています。メールアドレスは雑貨 @0438.jp、 zakka@0438.jp です。そんな営みのつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんな理科の時間 B、そんな美術の時間と3番組ありまして、そんなプロジェクトというフレンズでお送りしてるんやで、そんなプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっていまする。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は、そんな IP で検索したったらええんやで。以上です、
はい。ありがとうございました。今ね、お聞きのリスナーの方々は、一体何が起こったんだ、岩田さんと。思ってらっしゃるかもしれませんが、我々はね、これ原稿をネット上に上げてありまして、
はい、
下平さんも毎週ね、読んでくださってるんですけども、
うん、
語尾がね、ちょこちょこ変わっていたりいたずらされてるんですよね、
うん、
メールをお待ちしているぴょんとかって、
うん、
岩田さんはそれをそのまま読んでくれまして。読んでる年でおかしいなって気づいたんでしょうね。声がね、うん、揺れていきましたもん。
いや、なんかそういう話は過去の配信でなんとなく聞いたんですけど、リアルタイムでいじられてくっていうのは今見て初めて知ったんで。
油断ならない番組ですよ、そんな雑貨店は。
びっくりしました。
うん、
それはリスナーさんも、ね、
緊張感を持って、
うん、気づいてなかった。
望んでいかないと。そう、これがね、そんな雑貨店の醍醐味。気を抜いたら怪我をする。
うん。
私、このままでいつもの通りに喋ってますからね。
そうですよ。これね、下平さん毎回ね、うん、スルーしてるんですよ。すごいでしょ、下平さんのナレーション力。う
ん、もう覚えちゃってんじゃないですか。もう結構いらないんじゃない。
リスナーの皆さんもそういうつもりでね、今週は何が起こるのかとドキドキハラハラしながらお聞きいただきたい。最後までね、聞き逃してはいけない。
うん、
ね、そういったさ、そういった番組がそんな雑貨店ですから。いや、多分岩田さんが今嫌な汗をかいてるだろうから、もうおしまいにしましょう。今週は
そうしましょう。
はい、
そんな雑貨店、今週はここらで閉店のお時間といたします。お送りいたしましたのは和田と
下平と
岩田でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。